次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。275回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
お前さ、もう前回はさ、もうリクエストが来なくて、
そうですよ、
2人だけでダラダラダラダラどうでもいい話してさ、お前今週は違うよ今回は違うぞ、お前挽回しないと。
そうですよ、挽回しましょうよ。今回に関しては
ゲストはスペシャルですよ。
本日のゲストをご紹介したいと思います。
はい、
本日のゲストはこの方です。
どうも、川崎です。
なんだよ、
なんだよ
今日もゲストいねえじゃねえか、お前。
いや、どうしたんすか。
なんでゲスト呼ばねえんだよ。
違う、違うでしょ。
何が違うの。
このご時世だから、え、急遽みたいなやつでしょ、だって。
急遽来なくなっ
ちゃった。もう来れなくなったって、もうしょうがないですよ、だから。
しょうがないね、みんな。
これはしょうがない回なんですよ、もう。
もうこれから第2、第3用意しとかないとダメだね。もうこういうこともあるから。
第2、第3って、ねえ、どうするんですか。もしかしたら、代演になるかもしれないからみたいな話をしとくのも。失礼な話ですよね。
まあ、今回もちょっと頑張ってね。
そうっすよ。
底力から。
いえ、頑張れるかな、頑張りますけど。
ね
え、はい。
芸人は基本トークなんだから、
はい、
トークができなきゃしょうがねえんだからね。で、うちらはド新人じゃねえんだからね。
はいはい
はい、まあ、散々こう今まで磨いてきたトークの腕を、はい、こういう時こそ披露しないとダメなんだよ。
ソニーのトークライブもね、最近全くないじゃない。
それはしょうがないよ。
あれ出たいっすよ、ね。
うん。
ああいうのにちょっと出たいなっていうのありますけど。
こんなとこで行ってどうすんだよ。もうやめて
って。いや、最近ないなと思って、うん、思ってますけどね。
うん、まあね、とりあえず、そんなこと言ってもしょうがないからね。
いや、そうですよ。もう本当に我々の今持てる力をもう全て出し切って。
うん、
なんとかしたいとは思いますけど、
うん、
どうですか、川崎さん。
いやいや、それはもう当たり前だよ。やんないとしょうがないよ。ねえ、
やんないとね、
うん、お前大体本番前にラーメン食ってくんじゃねえよ、お前。
いやいや、
ちゃんと時間通り、そんなことやってるから、お前時間遅れんじゃねえかよ。
いやいや、
ちょっとすいません、遅くなります。何してるのか、ラーメン食ってた。
全部川崎さんでしょ、それ。
福神の手もみラーメン。
いやいや、美味しそうだな。
美味しいんだよ。びっくりしちゃった。安くて。
餃子つけたんですか。
餃子はつけない。
つけなかったんだ、
うん、失礼だから。ちょっと匂いがすると悪いかなと。
いやいや、
もう腹が減って辛抱たまんなくてね。
ひどいわ、マジで、
うん、
いや、もうだって東洋館から移動の時にっていう話してたのに、
ね、いやいや、まだ来るのが遅いんだよ。
いやいや、
中国人の
知らんわ、
料理人が。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
漫才協会の今昔のコーナー
まあ噛むね。
そうだね、なんか最近どっちか噛むね。いや、最近でも満響がね、うん、もうめちゃくちゃ盛り上がってきてるじゃないですか。
盛り上がってる。おぼんこぼん師匠で。
そうですよ
ね、
ナイツさんのおかげっていうんですか、
うんうん、
いや、なんか本当に、
さらにこの間は純烈なんか来てね。
いや、そうですよ、
えー、らい東洋館がね。
いや、最近だから、その若い方々がお客さんでいらっしゃるっていうのはすごくなんかありがたいなっていうふうに、
ね、
思いますよね。
再び浅草がね、
そう、
もう盛り上がってほしいよ。
ちょっと前だって聞いてんのかどうか分かんないよな、おじいちゃんおばあちゃんが。
俺らが漫才業界入った時なんて本当にもう2人3人ぐらい
スカイツリーもできてなくて。
できてなくて。それで若手がいなかったじゃん。
そう、いない。
で俺らって、入ったら都市関係なく若手だから、漫才協会歴が浅いから、お茶組。
そうですよ。
やらされたじゃん。で、入ってくる師匠、今でこそやんなくていいってことになってるけど、昔はね、入ってくる師匠、一人一人にお茶出して、
世代ターボ
の川崎です、よろしくお願いします。
いやだから昔はだから今はさその名札してるじゃん、うんうん、新人会員、
うんうん、
名札もないから名札なしでそう覚えてもらうっていうことも二人で楽屋ずっと挨拶しに来ましたもんね。
やっぱりそんな中にね癖の強い師匠たちがいるんだよ。
いやだからまあその昔の風習というか、うん、だって昔はその着替えとか手伝ったりとかさ、まあ、荷物持って楽屋まで行ったりとかしてたのかもしれないですけど、うんうん、いやでもやっぱりさあのお茶の出すっていうのもね結構覚えるの大変でしたよね。
そんなデッチ修行やったことなかったからねまさかそんなことやらされると思わなかったからね、まあ、
でもそれでも川崎さんはひどかったですけどね。
何がひどかったんだよちゃんと俺は出してたよ。
いやだ出してましたけど、うん、いやでも3回ぐらい言われたら普通わかるじゃないですかお茶の好み、
うん、
全然毎回だってさ、いやいや お茶っ葉変えずにさ
どこの師匠が濃いのが好きどこの師匠が薄いの好きとかさ、そうそ
うそう全部まあまあ覚えなきゃいけないってのありますけど、
俺は千の利休じゃねえんだよそんなもんお茶入れるために漫才協会入ったわけじゃねえんだよ、ね、
まあまあまあそうですけど、
そんな
でももう俺思うんですけど、うん、なんかその濃いめがいいんだとか、うん、薄めがいいんだ
お茶のね、
そう厚めが好きなんだ、うんうん、ぬるめが好きなんだみたいなあるじゃないですか、はいはい、あの師匠はこれでって言われて、
うんうん、
師匠が立って味分かってるんですかね。
うん
もう味覚ないでしょ。
味分かる分からないもん、ね、その前に、うんうん、お茶かコーヒーか分かってないとそりゃそうでしょ。だってそんなもん
分かるわ色で、
まあ、見たら色見てあこれはお茶かなと思うだけで、うん、茶色い見たらコーヒーかな
と思う、ね、コーヒーかなって言って
そんなもん。
いやもうそんなもん泥水でも分かんねえじゃん。そしたらもう
あれはね昔の風習のそのしきたりの名残だよね。あのお茶を出すっていうの
は。いやだけどさあの川崎さんが出しに行った時とかさ、
うん、
宇都宮稽古。いやそうですよ、まあ、稽古師匠にも出した時に、うん、
宇都宮稽古師匠まだ生きてたからねその頃ね。いやそう
元気でしたよ。
元気だったよ。
でだってでもさ楽屋でさその着物を広げていた時にさ、
うん、
川崎さん普通に入ってってさ、うん、着物の上お茶通しましたもん、
うん、そうだよ。何も知らないで
稽古師匠にボロカスに怒られてましたもんね、うん、いやあれダメでしょやったろ
なんかお茶をこぼしたらどうするんだみたいな。
そうね、めちゃくちゃ元気に怒ってましたよね。
でもさ考えてみお茶なんかこぼすわけないじゃん。
いやいやでもだから万が一こぼしだって一滴こぼれてもダメなの衣装に。
いやいやそんなもんさお前考えてみ例えばこぼしたとしてもね、まあ、一滴と言わずそれこそ全部ぶちまけたとしても別にね着物なんだよ。
そうですよ。だからダメなんでしょ。
漫画の原稿じゃねえんだよ。漫画の原稿はねアシスタントさんがその原稿書いてる時に絶対にここでコーヒーとかこうあのコップに入れて飲んじゃいけないとか、うん、こぼしたら大変なことになるから、
うん、
でもうちも稽古してる場合着物じゃん、うん、乾かせばなんとかなるんだ よ,
あんなでよ
乾かせばいいんだよ。
最低だな。
そんでシミになったらどうすんだい。
そうだよ。
いやなってもいいんだよ。
なんでよ。
俺の衣装じゃない。
最低だなマジで。
俺の衣装じゃないから。
いやいや
俺の衣装じゃないから稽古師匠の衣装が被害被ったって、うん、別に俺は痛くも痒くもないんだよ
いやいやいやダメなんだって。だからこぼしてシミになったらだってあれすごい金額のお金なわけでしょ、うん、衣装に。だからもうそれだってシミになったらやっぱりもう使い物にならないとか。
確かにね。
じゃあ万が一よ、
うん、
今入ってくるような若手が川崎さんのあのね、はいはい、あの衣装にお茶こぼしたらどうするんですか、
はい、怒るよ
いやだから
どつき倒すよ、ね、何やってんのお前、まあ、この衣装シミになったらどうすんだい。
いやとか同じことじゃん。
とんでもないよ
理不尽な。
え
自分の時だけ
人って勝手だからね。
そう
そんなもんなん
だ。誰だっけなんかさ畳のヘリを踏むなって、
う
ん、
そうそう。
めちゃくちゃ川崎さん怒られてます
よね。畳のヘリを踏むな。
いやでもあれはでもなんかその
黒いところ
に因縁つけられてますよね。あれは
そうだよ。
もうなんか多分一回熱いぬるいかなんかで多分怒られたかなんかで、うん、それ以来もう川崎さん目の敵にされてました、
ね、あの座布団踏んでも文句言われたからね。
まあだから座布団
踏んでも座布団踏むな。
だって川崎さん普通に楽屋に敷いてあるあの座布団の上歩いてったん
です。そりゃそうだよ。
あれだからダメじゃないですか。
他に歩くところない
んだ。いやだから 恥よ恥、もしくはどかすんだよ座布団を。
いや手が塞がってるから。
いやいやもう、それ足でどかしてたでしょあの時。
ナイスパスだった、ね、
いやナイスパスとかじゃないのあれ。
コーナーにストーン収まったけど座布団
もうだってめちゃくちゃあの時川崎さん、まあ年上の川崎さんが怒られてるんですが、すごい見ましたもん毎日のように。あの時はで畳のヘリ踏むなも俺聞いたことはなかったですけど、畳のヘリ踏むな、うん、めちゃくちゃ怒られてましたもんね。
畳のヘリ踏むなはもう理由がよくわからなくて、
いやでそれで私調べたんですよ、うん、畳のヘリ踏むなって
何で言ってないんだ。
なんか畳のヘリって、うん、その要は下に忍者がいて、下からあのヘリの部分で槍で突かれる時があるんだって。
待て
だからその下にいる忍者は上からの明かりで、うんはいはい、その足がピッてこうなった時に、あ、影がなった瞬間に下から槍でスパッと刺す、
ね、そういうことがある。
そうそうそう、かもしれないぞ。だから絶対江戸時代とかもそうだけど、うん、あのヘリを踏んで歩かないようにしてたんだ、う
ん、
そう、
ね、下で潜んで
るやつ、ね、そう、どこにいるか分かんないようにしましょうってことらしい、う
ん
う
ん、ないよそんなもんないわ、忍者が床に潜んでることなんか。
いやだからヘリ踏んじゃいけないっていうことらしいです。
日光江戸村だってそんなもん床に忍者なんか潜んでないよ。そんなもんやめりゃいいじゃん、別に何の関係もないよ。階段に座るとね、客足が途絶えるからね、そう座っちゃいけないとかさ、そんなのあのノー文句でみんなさ従ってるの、あれ不思議に思わない？舞台でさ、切れるだとか離れるとか言っちゃいけないとかさ、くだんないんだよ
そんなもん。まあね、舞台で切れる離れるは別に言っていい気が
する。そんなもん全然くだんねえ話でさ、なんでそんなもんいつまでも従ってんのかなと思っちゃって。
もうなんかあれじゃないですか、もう別になんか従うっていうか、もういちいち言って、うん、師匠方にこうなんかこうわざわざ言われて、うん、なんか嫌な気持ちになるの嫌だから、もうとりあえずそれでも言わなきゃいいやみたいな。もう
で最近はそうでもない、はい、だってあの衣装だってさ、はい、お前舞台の上で半袖あの半ズボンみたいに履いてて文句言われたら稽古しよう。
いやそうです。いやだってあれもさ、うん、一番初めあのチャンス青木師匠に、うん、ハーパンでネタ一回やりたいんですけどって聞いてよ、
うん、
話通して、うん、で師匠が、まあ、何でもやってみたらいいじゃないって言われて、チャンス師匠、ね、そう、はい、チャンス師匠に言われて、うん、で俺は履いたん、
うん、
で舞台出て
半ズボンでね、
そう、
うん、
そしたらそう稽古師匠が膝小僧見せやがってみたいなことすげえ言ってきて、
うんうん、
いやいやチャンス師匠に言ってんだけどって思いながらもさ、
後からナイツも言ってたけど、あの内海稽古師匠ってそういう舞台上の衣装とかものすごい厳しいんだって。
あ、
だから変な格好入れてる若手ってすぐにそうやって注意されるらしい、うん、だってあのあとコンパスとかも半ズボンで入ったりとか、
あしてた
してたもんね。
あ今もそうなの？あ今違うか、今あれだ、
今もで、だから別に
水口師匠ってか
半ズボンで入って出てるやつなんかいるんじゃない。
億万さん、あ億万さんでも違うか、奥さんはあの今、
まあ、何よりそれよりもう内海稽古師匠がいないからね。
そうだわ、
うん、だからそれ
文句なんていない。稽古師匠ってさ、うん、そのなんかまあその大丈夫移動時間をさ削減するかなんか知んないけどさ、結構前から袖に座ってらっしゃったじゃない。
うん、昔はね、
ね、でいらっしゃって我々のネタも結構見てたじゃ
ん、うん、
で我々のネタが終わった後に急に今のオチじゃないっつって、
うん、
あのオチくれたの覚えてます
か、ね、どんなんだっけ。
いやなんかその我々、まあ、栗本が結婚したっていうネタをやった後に、
はいはい、
まあ上がってくるじゃないですかネタ終わって、うんうん、で結婚したどうのこうのってどうもありがとうございましたって上がってきたら、
うん、
オチがちょっと弱いな。
オチは弱い、
そう、でオチ上げるよ、
オチ上げる、
はあ、いやありがとうございます、
その時点に嫌な予感するけど、
そうでくれたやつが地面あの空から竹槍が降ってくる、
うん、あはいはい、それが地面に刺さってどうのこうの
ってそうで地面にきれいに刺さって、これがオチなんだよ、これを舞台でやれよって、全然俺理解できなくて、
まあ多分稽古師匠その時薬やってたんだろう
ね未だに俺意味が分かんない、
うん、未だに意味分かんないですか、分かろうとも思わないからね。
だって空から竹槍降ってきて、うんうん、地面に刺さってこれでオチなんだよ、意味が分かんない、未だに本当に分かんないし、
不思議だね、
はあ、
そんなこと言ってたんだよね。
そうよ、
うん、まあ、あのやっこさんだよも分かんなかったけどさ、
あやっこさんね、いやまあ確かにな、名著
も、ね、まあ、元々そんなにうちらがっつり稽古師匠と話したこともなかったし、
ないね、
怒られたこと以外はね、
うん、
だって大空 まあ本名名前言うとあんまりあれだけど、うん、Y 平慶織
もうほとんど言ってんじゃねえかマジで
さ、まあきつかったね、めんどくさかったね。
そうっすね、めんどくさいっすね。
もう香織師匠なんか、
いやもう言ってんじゃん、
あごめんごめん
言ってんじゃん、マジで、
う
ん、
もうあの慶織師匠なんか、はい、もうあの俺ら挨拶行った時点でおかしかったじゃん。
あーそうでしたね、
舞台袖で待っててさ、舞台師匠たちが舞台やってる降りてくるの待っててさ、はいはい、俺らがすいません今度漫才協会に入りました、リスナーターンと申します、よろしくお願いしますと、こんな袖で挨拶されたって挨拶じゃないよそんなの、改めて楽屋挨拶に来なとか言われて、なんと今
そうで楽屋
ってね、それで顔ほべたピンピンピン貼られてさ、
いやいや貼られてねえけどさ、
マジでそれが挨拶行ったんだよね、行ったらなんか別になんか不機嫌そうなムスッとさ、
はいはいはいはい、
なんだそう、
あれ何なん
すか、挨拶に来るときはね菓子折りの一つを持ってくるもんだよ
言ってた
かな、んか偉そうにさ、だから偉そうにしてるからさ、はあ、あよっぽどこの人たちって面白いネタやってんだろうなと思って、はあ、正月の後松尽くしとかやるしさ、はあ、で一回その普段のネタ舞台どんなことやってるのかなと思ってみたらさ、うん、どっかで見た早口ネタみたいなの、はいはい、ペラペラペラペラ、もうなんだろう10分やって15分つまんなかったね、
いやいやいや、
もう
凝縮されすぎだろうよそんな、
10分やって15分つまんないのあんなびっくりしちゃった
でさ、あの川崎さん多分いなかったと思うんですけど、あのねまあそういうネタをされてるわけじゃないですか、で大体まあ若手が音響とか照明してて、うん、そのまあ出はけの時とか音響やった、音響やってるじゃないですか、うん、で音楽かけてあの出てったら消してってやってるじゃないですか。で一回、うん、その Y 平慶織ショーの時に、うん、はいどうもって出てって若手が音切った、うん、でまあいつも通りですよ、全く受けなくて、
うん、
全然受けなくて、
うん、
で10分後に戻っていらっしゃった時に、うん、今日音響やったの誰だっていう話になって、
うん、
でいや彼ですみたいな話になって、
うん、
あのマイク出てった時に音切るタイミングおかしいから、
うん、
今日一つも受けなかったじゃないっつって、うんうん、すげえ切れたんだから、
うんうん、あそれだマイクのせいで受けなかったんだ
そう、
うんうん、
なんかもう本当にそういうなんていうの責任転嫁すごいんですよ、もう
マイクがちゃんとしてればもっと受けたかもしれない、
いや受けねえよ多分、うん、絶対受けねえよあんなの
ねえ、何なんだろうねあれ不思議でしょうがない、うんうん、で結局辞めちゃったもんね、なんだよ
未だに Y平師匠はいますけど、
単なる口うるせえババアじゃねえかと思う、うん、一回みんなで漫才大会でさ、うん、集まってそのリハみたいなのやってた時にさ、あのニックスの妹の方が首からタオル巻いてたら、
うん、
いきなり香織師匠が、うん、あんたっつって、
うん、
半端じゃないんだよここはっつって、うん、首にタオルなんか巻いてんじゃないよみっともないとか言ってさあすいませんなんて、なんだそれ、なんかだからね、そういうことばっかり文句言うんだよ、衣装とかさつまんねえやつにかけてそういう上辺のことばっかり文句言うんだよ、
だ昔はさ司会が入ってたからさ、うん、次は誰々ですっていうのをさ、
うん、
若手が言ってっていうその間の司会を入れてたじゃん、
うんうん、
その時にはカントリーズが、うんうん、で2人が出ててさ、続きましてって大空雄平、あ Y 平かおりですみたいな感じで、うん、それではどうぞって言ってね、あの送ってきたわけじゃん、
うん、
そしたらもう袖であの今大空じゃなくて青空って言った、
うん、
こんなんじゃ舞台に出れないっつって、うん、ダダこねて、
うん、
でもう一回出てってあの言い直せ、うん、しませんで、いやいや今ちゃんとあの言いましたって、まあ福ちゃんとかもそうだし、うん、エザッチもそうだけど名前間違えるわけないじゃないですか、うん、あの二人、いやいや間違えてないです、ちゃんと言いましたって、いやいや私はそう聞こえた、もう一回言い直して、
うん、
でカントリーズ二人出てって今言い間違えました大変失礼いたしましたみたいな、続きまして大空和平香織ですって言って、それではどうぞって帰ってきてすいませんでした、でもう出てってやってましたけど、
客席の雰囲気めちゃくちゃ悪くなんで、
そうよで多分ねまた一つも受けなくてまたボロカスに怒ったんじゃないですか、
そういうことはね、それは多分ね俺も経験ある、
あ
なんか営業行った時にね、 秀吉師匠にやっぱり今後また秀吉師匠の話なんだけど、秀吉師匠が出てきて一応出番前に僕ら紹介してよっつって、
ああ
分かりましたよっつって、それも簡単な話じゃん、
はいはい、
で俺がそれでは続きまして新山秀也逸也ですっつったら出てって、逸也じゃあ、なんだっけ、
だから本当はだからなんだっけ、新山秀也康子、
あ秀也康子、
はい、
秀也康子逸也じゃないんですよ、はい、でも逸也は向こうで喜んでくれてるかもしれませんね、はい、言ってくれたんだ、
いややってましたね、受けてましたもんね、
うん、で俺も言い間違いしなかったからな、
いやだから間違えたんだよ、がっつり間違えて
る、あれはわざとだよ、
いや
わざと間違えた、
わざとじゃねえよ、もうだって
それがボケなんだ俺も言ってからドキッとしたけど、今俺とんでもねえ失敗しちゃったなって、
でも最後まで秀吉師匠って、
ねこ
ね、
紅白歌合戦で誰だっけ、NHK の司会者がね、うん、都はるみことを美空ひばりって言って、クビになったやついたじゃん、
そうなの、
誰だっけな、有名な事件だったよ、
知らな、
うん、まあ全然それに比べたらね、うん、小さい話なんだけどさ、
そうやってでもなんか笑いに変えてくれるのはすごくいいんですよね、
だから香りはダメなんだ、食ったん
だ
よこと、
だってあれでしょ、香り師匠だけコーヒー出してて、ね、川崎さん
あそうだよ、香り師匠コーヒー出して、俺もうそれからやっぱりしばらく2年ぐらいしてからかな、
ああ
やっぱちょっと馴染んできて、ああで久々になんか香り師匠が、まあ、その頃はまあそんなにギスギスしてなかったからね、ああで、あねえあんたちょっとコーヒー入れてくれるなんてさ、
ああ
新人の時ほどギスギスした感じじゃなくて、はいはい、だからああ分かりましたって持ってったらで渡してどうぞっつって、 ありがとうっつって言ってコーヒー一口飲んだ、ああちょっとあんた入れたのつって言い出して、うわ、まーっと始まってる、全然変わってねえと思って、はい、飲んでみな、つって、こんなのお湯だよ、つって、そんなわけねえじゃん、コーヒーなんだ、あすいません、ちょっと一口飲んで、ほんとお湯なんだよ、俺まず自分でペーって吐き出す、なんだこれびっくりしたよ、
もう散々だから出し切ってたから、もう
出し切って出し切って出し切って、そんなん知らないから、
それでコーヒー入れたら、お湯だった、
そうそうそう俺は雄英師匠、これは香織師匠怒るんだ、そこは初めてなってました、うん、びっくりしちゃった、
納得したじゃないよ、本当にさ
ねえ、そんなことあった、ね、あとチャンス師匠もよく、あの人もさ、なんかわけわかんない時にスイッチ入って怒るよね、
あ怒ってましたね、だって俺漫才大会
の時、漫才大会の時のね、人お客さんの整理が悪い
みたいな、そう、悪いっつってさ、なんかもうだって俺なんか初めになんかこうしてって多分チャンスに聞いて、あじゃあここで並べればいいんですねって言って並べてたら、そうじゃないんだ、うん、言われて、
だからねもうテンパってたんだよ、パニックってる時に何か言ってもしょうがねえんだよ、分かんねえんだよあの人、
だからもうめちゃくちゃ俺
そう若手に当たるしかねえんだ
よ、イライラしましたよ、だって
わーって言ってさ、うん、本当に、まあ、瞬間違和感式みたいな
もん、もうだってこそのなんていうの言いかっってましたもんね、だってお前が言ったんだろうって言いたくなるぐらい、
まあ言ってもよかったんじゃない、
いやダメだよ師匠なんだから、
それはそれで
さ
あのチャンス師匠だってさ、ああ昔ほら俺はなんだっけ改名したら売れるとかな、
はいはいはい、
言ってて
言ってましたね、
その時なんでその時にいろいろ考えて名前をいくつか考えてでさんざっぱら考えて、その時に青木チャンスだったのかな、
そう青木チャンス、
青木チャンスだって、はい、って名前だったから、これはちょっと改名したらもっともっと売れるから、はい、改名考えた、はい、どんな名前なんですかって言ったらチャンス青木だ、繰り返しだけなんだ、
入れ替えただけ、画数も何も変わんねえんだからマジで、
師匠それなんか目があるんですかね、思っちゃったけどさ
もうちょっとね、なんででももともと青木チャンスだったんだ、
なんかチャンスあったよね、
あ
よくわかんないけど
よく言われて青木チャンス青木チャンス
そのうちチャンス大城も大城チャンスになるの
か、ならねえよ確かに、うん、チャンス一派だ
ね、
確かに、
まあ不思議だよね、まあ面白いで今はもうほらそんなに交流がなくなったじゃん、飲みにも行かないし、
そうね、
昔は行ってもチャンス師匠なんてやっぱ飲みに連れてくれたりしたからね、
そう若手と
稽古師匠もなんか飲みに連れてくれたりしたからね、
小入師匠と小本師匠と、
そうそうそうそう、
みんなで行きましたよね、わらわ駅前の浅草の駅前のわらわらかなんかで
小本師匠
と、
うん、小入師匠と、ああ行った行った行った、なんかね
12人ぐらいで、ね、めちゃくちゃの若手4人と、はいはいはい、我々と翔介さんと あダッシュさんかいたのか分かんないですけど、とあの師匠方の席があって、初めにあの師匠があの全然あのお島では頼んでねって言いながらも、あのメニューからじゃあ3テーブルずつって言って頼んだじゃん。
ああいう時はだいたい師匠が頼むのをさ、
そうでしょ、
あのうちらがいただくっていうのも普通だからね。
待ってたら船盛り来て、で師匠いや頼んでないっすよって言ってたらね、一番奥の若手が手挙げて、
うん、頼みました。
で師匠があいいいい食べな食べなって言って、でパスタの揚げたやつが来て、
上に火がついてな、パチパチパチ花火みたいになって派手なのが来てな、え誰誰これ、
そうでいや頼んでないでしょって言ったら、奥の若手が頼みましたって言って、いいいいいいっつって、食べな食べなっつって、師匠方も優しいからさ、
結構頼んでたよね、
アサリの酒蒸しとかさ、で散々来てテーブルで、また師匠たちが頼んでくださったやつも来て、テーブル乗らなくなってきて、
おいっぱいつまみが出てきてね。
そうでもそれはそれで師匠はなんか楽しくさやってたんだけど、一言超える師匠かなんかが、これ俺が若い頃だったらボコボコだなっつって言ってたのが俺すげえ印象的で、でまあそうっすよねみたいな話をしてて、でなんかまあみんな結構こう飲み食いしてたじゃないですか、
うんうん、してた。
したらあの一番端のそのいっぱい頼んだところが料理全部食べきってなくて、
半分以上残ってたんだよね。
そうで一言食べられないって言ったんですよね、
うんうん、
そしたらいつも優しい翔介さん、
うん、
すげえ顔して、
うん、
死んでも食えっていいから死んでも食えっ
つって頼んできながらね、
食べさせてましたよね、
頼んできながらね。
そう、
うん、
いや食べられないよマジでダメでしょって思いながら、
まあ、俺らもまずい焼肉屋とか行ってさ、うん、なんだっけ将軍だっけ、
そうだ
よ、ね、あれはもうちょっときついよねあの将軍、
きつかったよ、
だって焼肉なんかまずくなるわけねえじゃん、
ないよ、
ただ肉焼いて
そうだよ
タレにつけて食べればそれでいいだけの話じゃん、まずいんだよね、あのタレがまずかったのか
そうタレもまずいわ、肉もまずいわ、うん、まずい、火弱いわ、
火弱いしね、遠赤だからいい感じに焼けるんだよって、遠赤って遠すぎるんだよ、うん、
遠すぎる、
全然いつまでたっても生焼けなんだよ、ね、そうなんかその前に出てきたオレンジ色のなんか
わ
か
る
の
か
な、エイか
エイのやつ、
なんか
エイのカルパッチョみたいな、
アンモニア臭くて食えないしさ、
食えないよ、
そのうち誰かがとうとう最後ね100均隣か、
うん、
の100均かなんか行ってさ、そうだ、ね、焼肉モランボンのタレ買ってきてさ、
あれだよあれ、
それで
俺が買ってきたんだよ、
お前買ってきた、
そうだよ、
それでそれ食べたらどうにか食えるんだよね、
そう
でみんなでテーブルの下でそれ 回してってさ、
そう
これつけてかこれ
いやで最後の最後あれですよ、もう本当に直ですよ、直炭の中に肉を捨てるっていう
食えなくてね
そういやあれひどかったんだからマジで苦痛だよ、
食え食え食え食え、
そう一生が頼むところから肉来て、
うん、
全然食えないんだあんなん、
普通あれぐらいだったら楽勝だと思ったんだけど、ほんと食えないよね、
食えない、
びっくりした、俺焼肉が食えないもんだって初めても
経験したもん、いやひどかったっす
あれ、あれはひどかったよね、店の名前は将軍だったけども味は足軽だったな、
うまくまとまったところで
味は足軽だったな今もう潰れたんだっけあそこ、
いやないよあれ、なんかだった
不思議な店だったよね、なんか地下
違う違う違う、2階なんだけど、洋服屋の奥の階段を上がってくっていう、う
ん、あそこのマスターがなんか漫才協会ひいきにしてて、
そうそうそうそう、
でね定期的に食べに来いって言ってね、
いやだってあれ2回目以降はちょっと俺行きたくなくなって断ってたもん、
いやだって俺2回目以降、
うん、
さす今日焼肉パーティーだよって言われるじゃん、頭にパッと浮かぶもん4文字、うん、ありがた迷惑本当買うもんね、もういいよ
4文字でもないけどね、ありがとうね、
まあ、な本当びっくりしちゃう、
いやあれはびっくりしたわ、
いろんな経験させてもらったよ、
いやいい教会ですよ、
ね、
本当に
すいません、まだやってますか、
いらっしゃいませ、こんばんは、
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております、
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます、
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かる投稿しているよ、
イエーイ、
エンディングのコーナー ん、
いや盛り上がりましたね。おかげでもう漫才協会の話はもういろんなこんにゃく物語、
本当よ昔から、
まあこれでね、うちの稽古師匠とかチャンス師匠もねこの話聞いて喜んでくれてると思いますけれどもね、
それだといいんですけどね。
まあだんだんとやっぱり漫才協会もね、それ当たり前のことなんだけど、一人かけ二人かけ、あれあれで寂しいもんね。
いや毎年カレンダー作ってますけど、うん、あのカレンダーってその作ってから出来上がる前に年越すやん、その間に一人二人いなくなってる。
今年なんか特にね、
もうコロナで舞台がないとかもうなくなってるとか、うん、ちょっと寂しいですよね。
なんだかんだ悪口は言っててもやっぱりいないとね。
フェイスブックとかだと数ヶ月前とか1年前のこの日みたいなの出てくるじゃん、ホイル師匠ってめちゃくちゃ元気で舞台に立ってるのを上げてたりしてて、で、あ、数ヶ月後に亡くなってたんだってちょっと切なくなります。
でもすぐにいたり、
怖いんだ、
元気だねって笑ってた。
もうずっとでもあの袖で川崎さんとあのポイル師匠があのワクチン打ちましたっていう話で噛み合ってない。
あの時はまだ元気だったんです。
本当にね、打ちましたって言って、なんか
でもさ、あれは変な話だけども、いい死に方ってことないけども、長患いして出たきりで何でもさ、
いやまあ
そうですね、やるよりはさ、やっぱ普段舞台に立ってるからさ、今栄養になってエネルギーになってたのかなと思うけど、そっくりみたいな。
大越さんも元気でしたもんね。
そうそう、だからみんなやっぱ人前に出てね、エネルギーをもらってるのかなと思うけどね。
でも62だもんな、すごいよな。
大変だよ、
いたわったわけない人。
最後なんでそんなしんみりした話にな
る。いやそうだよ、もう以上に世代ターボでした、は
い、よろしくお願いします。